知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の iSTUDIO から高見堂美恵子がお送りしていく知得一宮。今日のこの時間は一宮市役所治水課の伊藤さんに、5月15日から21日は総合治水推進週間、みんなで浸水被害を減らそうについて伺っていきます。伊藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
5月15日から21日は総合治水推進週間なんですね。これは何をするんですか？
毎年5月15日から21日までの1週間で総合治水の意義と重要性を皆様に理解していただき、協力をお願いする働きかけで全国的に行われています。
総合治水の意義と重要性を皆様に理解していただくということなんですが、総合治水って何ですか？
以前は降った雨が田畑に溜まったり染み込んだりしてゆっくりと川に流れ込んでいましたが、現在は宅地化が進み、雨水を溜めたり染み込ませたりする役割をしていた田畑が減ってしまったため、大雨になると建物や道路から一気に川へ流れ込み、排水が追いつかずに各地で浸水被害が起きています。そこで一宮市ではこれからお話しする3つの対策を実施しており、これらの連携した取り組みを総合治水と呼んでいます。1つ目は河川対策です。主に排水施設の整備で、河川水路の改修、下水道雨水管、ポンプ場などの整備です。2つ目は流域対策です。主に雨水流出抑制施設の整備で、学校や公園などの雨水貯留施設や家庭で設置する雨水貯留浸透施設への補助です。3つ目は浸水被害軽減対策です。河川等水情報の利用促進や洪水ハザードマップの普及、土のう配布、防水板への補助などです。
河川対策、流域対策、そして浸水被害軽減対策、これらの3つの対策を総合治水というんですね。具体的には水を出さないためにはどうしたらいいんですか？
最初に雨水貯留施設ですが、浄化槽転用貯留槽と雨水貯留タンクがあります。浄化槽転用貯留槽とは、下水道への切り替えで不要になった浄化槽を利用するもので、雨どいから雨水を引き込み、ポンプをつけて汲み上げられるようにし、庭木の散水などに使えます。実際にかかった工事費の4分の3を補助するもので、浄化槽の大きさにより補助限度額が15万円から30万円となっています。雨水貯留タンクも同様に、雨どいから雨水を引き込んで利用するもので、ホームセンターでも販売されています。工事費の4分の3を補助し、タンクの容量によって補助限度額が4万5000円から21万円です。次に雨水浸透施設ですが、浸透マスと透水性舗装があります。浸透マスとは、マスの底面や側面に穴や隙間があって、集水した雨水を地中へ浸透させる構造となっています。工事費の4分の3を補助し、1基あたりの補助限度額は2万4000円で、4基まで補助対象になります。透水性舗装は、雨水が舗装の中を通り抜けて地中に浸透する特殊な舗装で、1平米あたりの補助額は500円で、600平米まで補助対象になります。いずれの補助制度も設置工事をする前に申請が必要ですので、ご注意をお願いします。 ハード的な流域対策として小中学校の敷地内に降った雨水をグラウンドなどに低水深で一時的に溜める貯留施設を平成14年度から築造しています。この施設は河川などへの雨水の流出を抑制し取水被害の軽減を図ることに役立っています。
個人の敷地に雨水を溜めたり雨水を浸透させる方法、公共の場ではグラウンドなどに一時的に雨水を溜めるなど水を出さない対策を教えていただきましたが、続いては水から守るための対策も教えてください。
雨の量や川の水位を知ることができる河川等水情報があります。市内各地の河川や水路の水位と雨量をリアルタイムで把握して市民の皆様へインターネットで情報を提供するものです。またいざという時のために備え洪水ハザードマップがあります。避難場所など一度確認してみてください。その他県が実施する地域共同事業としてお住まいの地域での早期の避難判断と行動につなげることを目的とした手作りハザードマップがあります。マップ作りを通して水害について学び知ることができます。興味のある方は治水課にお問い合わせください。そして浸水を防ぐための防水板施設があります。防水板とは浸水防止専用としてご自宅などに設置するものです。防水板施設は工事費の2分の1を補助し補助限度額は30万円になります。こちらの補助制度も設置工事をする前に申請が必要ですのでご注意お願いします。また土のうの貸し出しもしていますのでぜひご利用ください。
リアルタイムの情報をインターネットでチェックしたり、また避難場所の確認大切ですよね。防水板や土のうなども上手に使っていただきたいですね。ところで総合治水の PR イベントがあるそうですね。
毎年総合治水の PR イベントを開催していましたが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため参加者の健康安全を考慮し開催を中止します。
わかりました。では次回を楽しみにしています。これから梅雨の季節にもなりますが、台風や集中豪雨の前にどんな心構えや準備をしておけばいいですか？
先ほどご説明した各補助金をご利用いただき、雨水を一時的に貯めること、また大雨の時にお風呂の水を流さずに雨が止んでから流すようにするということだけでも、川への負担は軽くなります。
大雨の時にお風呂の水を流さない、こんな簡単なことでもいいんですね。
そうですね。
ぜひ皆さんも実践していただきたいと思います。それでは伊藤さん、最後にメッセージをお願いします。
これから雨の多い季節となりますので、市民の皆様方にも雨水貯留浸透施設の補助金をご利用いただき、総合治水にご協力いただけたらと思います。そしてご自宅の雨どいや周囲の側溝に葉っぱやゴミが溜まっていないか、さらにいざという時のために避難所、危険箇所、準備品などいろいろなことが書いてあります。洪水ハザードマップをぜひ今一度ご確認いただき、雨や台風への備えをお願いいたします。
伊藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日伊藤さんにお話しいただきました5月15日から21日は総合治水推進週間、みんなで浸水被害を減らそうについては市ウェブサイトをご覧ください。 ID1023872、 お問い合わせは治水課電話 0586-28-8642、 0586-28-8642 です。 iWave。ここからは一宮市情報をお届けします。まずは市立病院職員を募集についてのご案内です。募集する職種は臨床検査技師、臨床工学技師。採用は臨床検査技師は10月採用と令和3年4月採用があります。臨床工学士は令和3年4月採用。 応募資格は10月採用の臨床検査技師は昭和50年4月2日以降生まれで資格のある方、令和3年4月採用の臨床検査技師、臨床工学技士は平成4年4月2日以降生まれで資格がある、または令和3年3月に卒業見込みの方。選考方法は一次試験一般教養適性検査、二次試験面接。臨床工学技士は一次試験で専門試験があります。採用人数は各1人。お申し込みは5月25日月曜日までに、応募書類を持参または郵送でお願いします。指定履歴書は市民病院ウェブサイトからダウンロードすることができます。5月25日月曜日必着です。一次試験は6月5日金曜日に市民病院で実施します。お問い合わせは市民病院管理課、電話0586715167、0586715167です。続いて、郷土史の自費出版などに経費の一部を補助についてのご案内です。一宮地方の歴史、考古、民族、自然などに関する研究成果をまとめた郷土史の自費出版などをする方に、審査後に経費の一部を補助します。対象は市内在住在勤で、令和3年3月までに自費出版などをする個人研究団体。お申し込みは事前に博物館へ相談の上、12月25日金曜日までに出版物10部、未出版の場合は原稿の写しなどと申請書を博物館までお願いします。提出物は返却できません。お問い合わせは博物館、電話0586463215、0586463215です。以上、一宮市情報をお届けしました。
続いては休日夜間急病診療所のご案内です。場所は一宮市貴船町3丁目に一宮市中保健センター内です。受付時間は午後7時45分から10時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は0586-71-2766、 0586-71-2766です。続いて、愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-72-1133、 0586-72-1133です。休日夜間急病診療所のご案内でした。
それでは最後に、用水での事故防止にご協力をについてのご案内です。梅雨時の用水路は水量が増えて流れも速くなり非常に危険です。用水や川べりで遊ぶ子どもを見かけたら注意しましょう。またフェンスの扉が開いていたら必ず閉めてください。フェンスの扉などが壊れていたらすぐにご連絡ください。お問い合わせは維持課、電話0586-28-8638、 0586-28-8638です。
一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオからお送りしてきました、知っとく一宮。今日のお相手は高見堂美恵子でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。